おはようございます。どうもありがとうございます。今日はこの教会の協力牧師を仰せつかりまして、その最初のお話でございますので、ちょっと私がどのようにしてクリスチャンになったのかということを少しお話をさせていただきたいと思います。私は石川県の金沢というところに生まれました。私が生まれた頃はまだそこは金沢市に入っていなくて、石川県石川郡、あざ国見というね、そういうところでした。だからよく想像がつきますね。それで家が8軒ありました。8軒です。80軒じゃなくて8軒ね。そして学校はその村から歩いて、1年生から4年生まではかしみ分校というかしみ村まで歩いたんです。40分ぐらいかかったんじゃないでしょうかね。そんな大人の人が一緒に来てくださるとかそうじゃないんですね。もう自分たちでそれぞれ連れ立っていきました。電灯が電気ですね。この電気が私が小学校何年生の時か初めて電気がつきまして、戦争が終わりましたからね、なんと明るいものかとびっくりしたんですね。こういうお話を私が教えておりました西南中学の生徒にしますと、先生は江戸時代の人じゃないですかと、そんなふうにみんなが言いますので、そうかもしれないなと思いましたね。そして、5年生からもっと遠い学校に通いました。それは須江という現在の金沢市須江町という金沢市から、車で20分ぐらいでしょうかね。そこに須江町という、そこに西川小学校という学校があるんですね。そこは5年生6年生、そして西川中学校という学校がありまして、そこに、中1から中2までおりました。そこに通うのがものすごい時間がかかるんです。片道10キロはありましたよ、ね、片道10キロ、往復20キロ、ね、もう今の私だったらとてもできませんけど、その頃はもう平気だったんですね。朝早く家を出て友達と一緒に5、6人で連れ立って行きましたかね。もうその頃のことはね、どんな道を通ったか、どの辺で坂があり、あるいはどの辺で見晴らしがいいとか全部覚えてますね。途中で雨が降るともうそのまま濡れて家に帰ってくるんですね。そんなふうな具合でした。しかし楽しかったですね。本当に自然が豊かなところでした。そういう山村で私は育ちました。家は仏教の家でした。お盆とかそういう時にはお寺のお坊さんがやってきて、座敷に集まりまして、お坊さんの話を聞くとか、あるいはお経をしていただくのを後ろから、何も分かりませんでしたけど後ろに座っていて聞いておりました。それから、 その国見村には神社が一つございまして、八幡神社といいますけれども、その神社にまあお参りを、お祭りの時は行ってました。そういうわけで、本当の神様がどういう神様か、あるいはいかなる方かということは本当に分からなかったんです。ところが中学2年の時に、私の家が農業でしたので、まあ、父は石屋さんもしておりました。その頃父が作った灯籠とか石灯籠ですね、それから二宮金次郎の像とか、そういうものは今でもまだ学校に行くと残っております。まあ、そういうことをしていたんですけども、生活が貧しかったんですね。それで、こんな田舎にいてもしょうがないから町に行って、もっと別な仕事をしようということを、そういうことを言う親戚の人がいまして、金沢市笠間町という、いうところでございます。 そこは今金沢市笠間というふうになっていまして、金沢キリスト教会がその近くに立っています。そこに引っ越しをすることになったんです。それは私が中3の時に引っ越しをしまして、町の学校に移ったわけでございますけれども、その何をしたかと言いますと、銭湯をしたんです。銭湯皆さんご存知ですかね。今あんまり銭湯というのはお風呂屋さんはないですね。しかし私の頃は金沢にもそういう銭湯が結構ありました。そしてその銭湯が非常に出るお湯が良くて、評判が良くて非常に流行ったんですね。まあ、それで生活も随分楽になったと思います。そして私が高校1年生の時に、県立高校の1年生でしたけれども、近くにキリスト教の教会ができました。正式には伝道所ですね、教徒教会の伝道所で、金沢キリスト教会というところでした。そこに宮地治という先生が来られました。宮地先生は、確か九州の方ですので、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、その方の教会の伝道所にある時にキリスト教の集会が開かれました。まあ、友達が、教会ができたから行ってみようじゃないかと、君も来いということで行ったんです。そして、お話を聞いて、クリスチャンになる関心のある人は前に出なさいと勧められたんです。私はどうもその頃からやっぱりあまり資料がないというか、そういうふうに言われるとすぐ前に出てくるんですね。そしてね、出て行ったんです。そしたらおめでとうございますと言って先生が、それから数ヶ月の信仰の指導をしてくださって、まあクリスチャンになったんですね。それが1956年12月22日のことでございました。そしてその後に私が西南学院で、勤めている頃に、宮地みどりさんか何か、その宮地先生のお嬢さんがいらっしゃるんです。今牧師夫人をしておられると思いますけど、東京の方で、その方が西南学院の進学部をお出になって教職の免許を取ると言って中学校にインターンで実習に来られたんですね。大変不思議なことに感じました。お世話になった宮地先生の、ね、子供さんです。まあ、そういうことで少しは先生にご恩返しができたかしれませんけれども、本当に 宮地先生から信仰を教えていただいたということがありがたいことですね。内村鑑三の本を読んでおりましたら、一番の恩人は、ね、一番の恩人は信仰を教えてくれた人であるということを書いてありました。これはいい言葉だなと思いましたね。お金を遺産をくれたとか、あるいはこういうものをくれたとか、そういうのではなくて、天の神様を教えてくれた人があなたの生涯の大事な恩人ですよということが書いてありました。これは本当にそうかもしれませんね。私は宮地先生という方からバプテスマを受けたものでございます。しかし、何にも十分理解して受けたんじゃないんですね。まあ、ですからその後いろいろと信仰的にもうよく分からなくて、自分でもうまくいかなくて苦労し、もういろいろと失敗したこともたくさんございます。そういうことを話すともうこの説教は終わってしまいますので、それはまた次の機会に一つ紹介させていただきたいと思います。さて、先週はイースターのお祝いをしました。田村兄弟の力強いお話と、それから非常にこの教会のもう 美男美女からなっているこの聖歌隊の美声を聞かせていただきましてね、もう本当に満足しました。今朝も、素敵な声を聞かせていただいて、ありがたいことでございます。今日の聖書の箇所はイースターから少し遡ることになるんですね。それで、そこのところを申し訳ないと思いましたけれども、もう一度十字架ということ、そしてその十字架をとの不思議な出会いをした一人の人物のことを今日は、一緒に考えたいと思っているものでございます。このイースター後のことは来週の、お話の時に扱わせていただきたいと思っております。そのイースターの前、つまり十字架の出来事の前のことですけれども、つい前日と言っていいでしょう。エルサレムの都は巡礼の人たちであふれていたんです。過越の祭りという大きな祭りがございましたので、たくさんの人が行っておりました。そしてついその数日前はイエス・キリストという人物がその町にやってきて、みんなで歓迎をしたんですね。歓迎をした人たちがたくさんいました。しかしこの十字架を持って歩く時のイエスは誰も歓迎する人がいなかったんです。皆さん十字架というのはこういう十字の形をして、あるいは一説というか本によると T 字形をしてたそうですね。そしてご存知かも分かりませんけれども、十字架の形は非常に残酷な形ですね。ですからローマの市民には市民権のある者にはそれはなされなかったのでございます。奴隷であるとか重罪犯であるとか、そういう人たちに対して課されたものでございます。十字架の 盾の棒は杭はすでに死刑場に用意されておりました。刑場に囚人は、十字架につく囚人は横の棒だけを背負って歩かねばなりませんでした。横の棒といっても重いんですよ。そしてその背負って歩くときにこう鞭で打たれるんですね。その鞭は魚の、その骨の尖ったものとか、あるいは鉛の小さなそういう傷つけるようなそういう尖ったもの、丸いもの、そういうものがカバのムチに縫い付けられておりました。十字架刑の判決の前にも柱で、その柱に裸でくくりつけられて、バシッとこうね、一発じゃないですね、もう一鞭与えられるともう皮膚が裂けて、それだけで失神する人もいたそうです。もう私などは一発で失神したでしょう、きっとね。そのようなつらい、つらいという言葉ではまあ足りないでしょう、それが事実でございました。そしてキリストは、まあキリスト様はその十字架の刑の判決を受ける前にすでにゲッセマネのお祈りとか、あるいは大祭司カヤパのところに引き回されたりして疲れ切っていたんですね。それで十字架を覆う力がなかったのです。聖書にはこうしてイエスを長老した挙句、外套を剥ぎ取って元の上着を着せ、それから十字架につけるために引き出したと。これはマタイの福音書の27章の31節に書いてますね。引き出したと、引っ張り出されたんですね。もう歩く力がなかったのでしょう。しかし歩かなければなりませんね。囚人ですから、罪人ですから、一番にぎやかなところを引き回されたんですね。日本の映画で、時代劇で市中引き回しの上獄門貼り付けとかいうのありますけど、まあそういう感じですね。一番にぎやかなところを人々の警告のために連れて行かれました。そしてまあ2人の囚人も一緒に3人連れて行ったんです。その連れて行かれる時のことですけれども、4人のローマ兵が、まあ、正方形のようにして規則正しく歩くんですけれども、その真ん中に、正方形の真ん中に囚人が横棒を背負って歩くんです。そういうふうにして行列が進んでいったのでございます。その行列をたまたま見ている一人の男がいたんです。その人はクレネ人シモンと聖書に名前が載っています。その人はたまたまですよ、たまたまその行列に、まあ、出会ったんですね。いろいろと書物で調べてみますと、その人はクレネという北アフリカの方にある町ですが、そこにはユダヤ人がたくさん住んでいたんです。 まあ、そこから、ふるさとのエルサレムに行って、杉越の祭りのお参りでをしてしようというふうな気持ちがあってきたのかもしれません。あるいは、ある書物によりますと、エルサレムの近くに住んでいたのかもしれません、ね、そこのクレネ出身の人として、たまたまその日郊外からやってきて、その行列に、まあ、たまたま出くわしました。すると大変なことが起こりました。そのローマ兵が自分の持っている槍ですね、こう、あの、これが槍だとすると、その見物しているシモンの肩のところに、あの平たいところこうして当たりました。それはローマ兵が占領地であるユダヤ人を徴用することができる印だったのですね。槍で触れられたユダヤ人は誰でもどんな嫌な仕事でも黙ってしなければなりませんでした。シモンはわあこれは嫌だなと思ったんですけれども、仕方がないですね。もうそれは抵抗することはできないでしょう。相手は武装したローマ兵ですから。そういうわけでキリストに代わって十字架の横棒を背負って刑場まで、ゴルゴタの丘まで行ったのでございます。このクレネ人シモンのことを考えてみますと、どうしてシモンが選ばれたのか分かりませんですね。たまたまということでしょう。人生にはそういうたまたまということがありますね。偶然その場に居合わせて、一つの出来事が起こった、あるいは人生に大事な決定的なことが起こった、影響を与えたということがあるわけでございます。しかしこのシモンは大事なことをさせられたわけでございます。十字架の道行きの時に、行進の時に、本当ならば弟子たちがやってきてね、お弟子さんたちがペトロとかヨハネとかいましたね。そういう人たちは誰も先生代わりに十字架を追いましょうという人はいなかったんです。みんなどこかに隠れていたんですね。あるいは身を潜めていたのでしょう。一番弟子でも何でもないこのシモンが、どこの馬の骨とも分からないと思われていたでしょう。群衆の一人ですから。そのシモンが、あの救い主イエスが十字架のところまで歩いていかれるという、その決定的なこと、これはもう歴史の中で一回しかないことですね。その大切な十字架を背負っていったという、そういうことでございました。そして聖書を読んでみますと、マルコニュ福音書にはこう書かれています。アレキサンデルとルポストの父シモンというクレネ人が郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に負わせたと。これはマルコ福音書ですね。まあ、そしてローマの手紙にはこう書かれています。主にあって選ばれたルポスと彼の母とによろしく、彼の母は私の母でもあると。 このように書かれていますので、アレクサンデルとルポストの父シモンというこういう名前がきちんと明記されているわけです。この聖書が書かれた時点では、ね、聖書が書かれた時にはあのシモンの家族のことがちゃんと書かれています。ということはクリスチャンとして知られていたということを示しているんでございます。そしてこのシモンの妻もパウロ、使徒パウロですね、のお世話をして、使徒パウロにとってはもう母親のような存在であるということが書かれています。その事柄のをいろいろと推測してみますと、嫌だと思って、もうなんとひどい、その嫌な目にあったのかと思って、キリストの十字架を背負ったそのシモンが後にクリスチャンとなっているということですね。そして家族の人も救われている、使徒パウロの世話もしているということが分かるわけでございます。囚人の面前で恥をかかされたと、まあ恥ずかしいことですよね。その囚人のそれを背負うっていうのは、なんで俺がしなければならないのかと思ったでしょうけれども、そうではなかったんですね。後から考えると、神の恩寵がそこに隠れていたということができると思います。旧約聖書にもよく似たお話がありますね。アブラハムがその一人子イサクを神に捧げなさいと言われるところがありますね。それは一人子のイサクですから、年取って生まれた子ですから、それを捧げなさいと言われたら誰でもはい捧げますと言えませんよね。しかしアブラハムはそれを捧げました。そしてイサクもちゃんと命が救われたのでございますけれども、そのことを通してアブラハムは信仰の何たるかを学んだわけであります。私たちの十字架はシモンのようにその横木を背負うことではないですね。もうそれは歴史上一回しかなかったことですから、その名誉あることをシモンはさせられたのでございますけれども、私たちの十字架は貧乏であるとかね、貧もつらいことですよ。金がないってことはね、貧乏であるとか、あるいは病である、病気もつらいことですね。一家の大黒柱が病気になるとどうでしょう。ご家族の人は皆、苦労なさいますね。そういう病気、あるいは死別ということもありますね。九州バプテスト神学校を出られて牧師さんになって、中小の企業の社長さんしておられた、そう、中尾先生という方がいましたけど、もう昨年のクリスマスにね、の頃に亡くなられました。急にね。それで奥様は随分辛い思いをなさっておられますけれども、今はしっかりと立ち直っておられますけど、そういう突然の死別ということがありますね。生難中の子供さんでも早く亡くなられた人が、私が記憶する限りは在職中に何人かいらっしゃいましたね。体育の時間に亡くなったとかね、あるいはお母さんが突然亡くなられたとか、いろんなケースはございますけれども、そういう人の一生には死別ということがあります。 それはやっぱり十字架ということができるんじゃないでしょうか。その十字架をつぶやかず黙って背負いつつイエスの後に従う時に信仰の目が開かれるのでございます。それぞれに負わされた十字架は大きな十字架もありましょうし、小さな十字架もあるでしょう。しかしその十字架はキリストがおっしゃいましたように、私のに従う者はちゃんとそれをね、担いでくることはできると、決して重荷ではありませんとおっしゃった言葉がございますけれども、それはその時は辛いように見えていますけれども、その中に恩寵が隠れているということを聖書は言ってるんじゃないかと思います。そこに神の大きな恵み、深い恩寵があるのでございます。このクレネ人シモンの出来事を見て、本当にそのことを感じるわけでございます。嫌だなと思った、人前でこんなことをしなければならないのかと思ったことが後に一家の救いにつながり、キリスト教の歴史の中に名誉ある地位を占めたのでございます。私どももそれぞれ小なる十字架、小さな十字架ではありますけれども、それを黙って背負っていくときに、そこに神の大きな恵みが、恩寵が働いて大きな祝福につながるということを教えられるものでございます。それでは一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日はこの筑紫の南キリスト教会で共に礼拝を捧げることが許されまして感謝をいたします。どうかお集まりの方々お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、教会に連なる方々の上に、どうかこれからの歩みの上にいつも神様の大きな恵みがございますように。どうか辛いことであっても神の恩寵がいつもそこにあるということを忘れることはございませんように、私たちの歩みを導いてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。